こんにちは、ブッククラブの三浦です。このポッドキャストブッククラブではおすすめの本のレビューを週1回ほどのペースで配信しています。今回紹介するのはグレートギャツビーです。よろしくお願いします。はい、ということで皆さん、暑い日が続いていますがいかがでしょうか。はい、天気もかなりね、過酷な日々ですけれども、実は今日紹介するグレートギャツビーも夏の話で、結構暑いって言ってますけど、きっとね、今より涼しかったんじゃないかなと思います。100年くらい前のお話になっています。はい。おそらくいろいろ知っている方も多い、古典的な名作かと思うんですけれど、まず一言で言うとどういう話かというのをお伝えすると、ギャツビーという男性が、謎の男の人が、かつての恋人デイジーと再会して、もう一度取り戻そうとするみたいな話になっています。はい。ざっくり言ってしまうとこうなんですが、てかこれくらい分かってて読んでればいいのかなって感じですね。私が今回読んだのは、村上春樹さんの役の方の、ものを読みました。村上春樹翻訳ライブラリーに入っている中央公論新社のものになります。はい。で、他にも翻訳が出ていたりするので、そこと比べる人もいると思うんですけれども、この村上春樹翻訳ライブラリーに入っている方の紹介の文を読むとこんな感じで書いてありますね。村上春樹が人生で巡り合った最も大切な小説はあなたに。新しい翻訳で21世紀に鮮やかに蘇る、悲しくも美しい、ひと夏の物語。読書家として夢中になり、小説家として目標の一つとしてきたフィッツジェラルドの傑作に、翻訳家として挑む構想20年、満を持しての役業となって紹介されております。はい。では、ちょっと早速本自体の内容もまた見ていきたいと思います。先ほども言ったように、こちらの本は、20世紀文学の金字塔とも言われているような20世紀初頭に書かれた作品になっています。スコット・フィッツジェラルドはロスジネの代表的な作家の一人ですけれども、その代表作と言えるのが、このグレート・ギャツビーと言えると思います。この翻訳自体は2006年に、出てますね。はい。で、元々の原作はいつかというと、1924年に書かれている作品です。もうちょっとで100年。になるような作品になります。はい。で、1920年代なので、要はアメリカも大恐慌の前、第一次世界大戦が終わって、かなり大儲け好景気だった時代の、長寿っていうのがまさしくこのフィッツジェラルドって人なんですよね。他にも、楽園のこちら側とか書いてたりとか、あと短編小説をかなり書いていて、最近だとベンジャミン・バトンの数奇な人生っていうブラッド・ピットが主演してる映画もありましたけど、って感じですね。それは短編が元になっているって言われてます。あと、このグレート・ギャツビー自体も2回映画化されていて、最近ではレオナルド・ディカプリオの、2回映画化されていてって言ってましたけど、何回も映画化されていてですね。特に有名で知られてるのが、レオナルド・ディカプリオの映画版と、ちょっと前のロバート・レッドフォードとミア・ファローが出ている映画版になります。私ですね、先週もお話ししました。父がですね、いますけれども、父がかなり服が好きな人で、ロバート・レッドフォード版は、ラルフ・ローレンが全部服を監修していてですね、ギャツビーではめちゃくちゃ有名なシーンがあって、シャツを見せびらかすっていう有名なシーンがあるんですけど、ラルフ・ローレンのね、服を投げながらやってるんだと思うんですけど、めちゃくちゃ綺麗なシーンになってますね。夢々しい感じで、その70年代の映画の方は撮られてるかなっていうところです。はい。でも、なんか、いっぱい喋るポイントがある 本になると思うんですが、ひとまずちょっと、私がなんでこの本を今回ピックアップしたかお話ししたいと思います。はい、私がこの本を選んだ理由、今回選んだ理由なんですけど、ちょっと読書会で本を紹介するってなったので、ちょっとあんま小説読んでないっていう話をしてきたと思うんですけれども、その中でも私は結構これなら自分でちょっと紹介している形でもやってみたいなって思ったのが、ちょっと翻訳小説が多かったので、その中から一つピックアップしたっていう経緯が一つと、いや、じゃあそもそもなんでそこにグレートギャッツビーオプションとして持ってったんだって話なんですけど、私宝塚がめちゃくちゃ子供の時好きで、最近はちょっとコロナもあってからはなかなか劇場に行けないので見れてなくて、何年見てないだろうな、5年くらいもしかしたら見てないかもしれないんですけど、私がちょうど中学生だった時に瀬名純さんっていう方がいて、その月組でグレートギャッツビーを森木明さん以来の再演をするということですね。おお、そういう作品があるのかと思って、で、見たのかなと思います。で、ただ、舞台は見てなくて、その時、本だけ読んで、なんか見に行かなかった気がしていて、実は宝塚版のグレートギャッツビー、ね、再演、実は最近もあったんですけれども、やっとね、大劇場でね、やったりしてて、瀬名さんの時はちょうど日生劇場での再演だったので、ちょっとチケットを買うね、余力が中学生の私にはなかったのか、見に行けなかったんですけれども、そういうのもあってですね、なんか私的にはこう宝塚の舞台をイメージしたりとか、あるいは父がその副好きでラルフ・ローレンイコールロバート・レッドフォードのグレート・ギャッツビーみたいなのもあったりして、こう結構布教されたのもあって、なんかイメージがなんとなく脳内にあったので、とっつきやすかったんですよね。すごい、夢しく感じて、この映画ないし本を享受していたんですけど、世の中的にはこれ難しい小説って言われてるらしいっていうのを、なんかいろいろ解説を読むに従って知りました。ですね、ギャッツビーが全然、グレートギャッツビー言ってる割に、出てこないっていうところが小説としては特徴的で、ニックっていう語り手がいるんですけど、彼がギャッツビーと関わっていく中で、彼の視点で物語が進んでいくんですけど、そいつがずっと喋ってるんで、それもあって、なんかとっつきにくいって言われてるらしいんですけど、私的に多分その、宝塚のイメージとかがあったりしたから、結構そのギャッツビーのなんかかっこいいスーツ姿みたいな、ジャケット姿みたいな感じがこう頭の中で妄想されてて、ね、程よい感じに興味を持ったのかなっていうところがありますね。はい。で、実はね、宝塚版にはちょっとした結末部分での改編みたいなものもありまして、宝塚流の解釈っていうところなんですけれども、そこら辺とかもね、興味深いとこかなと思います。で、そういう理由で私、ギャッツビーとも出会っていたので、読みやすかったっていうところなんですけど、それと、もう一つは、全然関係ない本を読んでいた時に、ギャッツビーの一文に出会っていう経験をして、それからアントニア・ダマシオっていう、脳科学者、ソマティックマーカー仮説で有名な、学者なんですけれども、その人の進化の意外な順序、感情、意識、創造性と文化の起源っていう2019年に出た本に、ギャッツビーのね、ことが載ってる場所があってですね、ちょっと、どこかな、見ていきたいと思うんですけど、載ってるって言っても言うてね、ちらっと載ってるくらいなんですけどね、一章の終わりだったかな、今見直したら。文化的なホメオスタシスの成功は、さまざまな調節目標を互いに調和させようとする文明の儚い努力に依存する。F. スコット・フィッツジェラルドの、だから私たちは常に過去へ戻らされながらも、流れに逆らって、ボートを懸命に漕ぎ続ける、という言葉によって示される静かなあがきが、人間の本性を捉えた最も妥当な先見の明に満ちた表現であり続けているのだ。っていうので、全然関係ない神経 科学者みたいな、脳科学者みたいな人の中にもこういう表現が出てくるってことは、やっぱりこれってなんか一般教養として知っとかなきゃいけない小説なんだなーって思っていて、そろそろ読み直そうかなって2019年に思って、もうね4年くらい経ってるわけですね。はい、正直この騙し用の本も読み直したいところなんですけど、そういうところもあって、改めてこう見てみると、まあ、村上春樹さんの方の解説にも書いてあるんですが、そのアメリカのハイスクールの副読本になったりとかしていて、結構そのアメリカ文学の中でやはり重要な意味を占めているっていうところがこの作品にはあるかなと思います。でおそらくですね、グレートギャッツビーの一個の醍醐味というのは、結構翻訳がたくさん出ているというところもあって、非常に有名なのがおそらく新潮文庫で私はゲットしたんですが、野崎隆さんの訳が一般的かと思うんですけれども、その後この村上春樹さんの翻訳も2006年に出て、満を持して出てっていうところで、あとは公文社の古典新訳文庫、小川さんとか、角川とかからも出てるですかね。大貫さんですかね。はい。っていう風な感じで、結構いろんなパターンが出ているので、楽しめる、そこを比較できるところかなって思って、ちょっと私は今回、それこそ、私より多分前の世代人たちはまず野崎役で出会ってて、村上春樹役を見て、おお、めっちゃ変わってるって思っている方が多いのかなって、なんか周りを見てると思うんですけど、私は今回は気に、ちょっと野崎隆役も見てみようというところで、ちょっと読んでみました。野崎さんは結構ほんといろんな翻訳をされていて、サリンジャーのライム麦畑で捕まえて映画、よく知られてるんですけど、これに関しても村上春樹さんが自分も影響を受けた作品だっていうことで、翻訳をしているっていうところもあります。すごいですよね、バトルみたいな。なんでここは比べないといけないかなって思うんですけど、で、この村上春樹版の方にもかなり解説が、その翻訳に対する思いみたいなのが書いてあって、村上春樹さんは自分が影響を受けた作品として3つ挙げるならというところで、このグレートギャッツビーと、ドストエフスキーのカラマーゾフの兄弟と、レイモンド・チャンドラのロング・グッバイ、この3つを挙げるっていうふうに、この解説の中でも言っていて、だから、ある程度の年になったら、自分は訳そう、60歳になったら訳そうって思っていたけれども、それが思ったよりも早く来たっていうふうな話し方をしています。で、この役をするときに、村上春樹さん的に気をつけたところは、その同時代性を持って訳したいっていうところで、まあ、どうしても翻訳っていうのは時代に合わせて変えていかないと、伝わりづらくなってしまったりとか、そのフィッツジェラルドの作家性をどう伝えたらいいかっていうところは、自分としてこれを不信してやったものだよっていうふうに書いていて、特に冒頭と結末、のとこの役が難しかったっていうふうに書いています。冒頭、ちょっと、そんな冒頭をまず読んでみたいと思います。でね、私も、今読み直してみて、おーって思ったのは、特にやっぱり冒頭でした。ちょっと読み上げます。僕がまだ年若く、心に傷を負いやすかった頃、父親が一つ忠告を与えてくれた。その言葉について僕は、ことあるごとに考えを巡らせてきた。誰かのことを批判したくなった時には、こう考えるようにするんだよ、と父は言った。世間のすべての人がお前のように恵まれた条件を与えられたわけではないのだと。父はそれ以上の細かい説明をしてくれなかったけれど、僕と父の間にはいつも多くを語らずとも、何につき人並み以上に分かり合えるところがあった。だから、そこにはきっと見かけよりずっと深い意味が込められているんだろうという察しはついた。はい。っていう、始まり。になってます。これちなみに私は英語版も手に入れて、この で、紹介に間に合うかなって感じなんですけど、見出して、これも、あ、なんかこの遅刻から始まるんだっていうのはね、この物語がちょっと不穏な空気をさせますよね。In my younger and more vulnerable years, my father gave me some advice that I've been turning over in my mind ever since. Whenever you feel like criticizing anyone, he told me, just remember that all the people in this world haven't had the advantages that you've had. めちゃくちゃね、現在完了形の例文かなみたいな感じで、はい、中国のところが書いてあるので、なんか、ぜひ皆さんも役を考えていただけたらいいのかなって思います。はい。でですね、さきさんの役と、村上春樹さんの役で、まあ結構違うところがあるんですけど、一個言う、かなり違うなところ、で、有名なところは、ちょっと考えて見ていきたいと思うんですが、オールドスポートっていう口癖をグレート・ギャッツビーさんは持ってまして、これはなんかオックスフォードとかで当時そういう風な言い方があって、まあ、ちょっとこれが鼻につくみたいな、描写ももちろんあるわけですね。で、まあ、要は上流階級のソサイティに入ってるっていうことをこう打ち出してるような一言なんですけど、これを野崎さんは親友って訳してますね。英語だと Your Mate とか、いろいろ、Hey Bro みたいな感じですけど、こう、友達親友、Hey 親友っていうか、なんか訳されがちな単語っていろいろあるんですが、まあ、そういう感じで訳していて、ただ、村上春樹さんはこれを適切に訳せる単語がないかったっていうことで、カタカナでオールドスポートってままで入ってます。これをね、親友で一回見ちゃってる人からすると、オールドスポートって感じもありますよね。意味訳さないのか。でもなんか逆にオールドスポートで出会っちゃった私は、なんかその違和感が、ギャッツビーさんやばい人感をね 鼻につく感が、なんか逆に出てて、あ、いいのかなーみたいな感じもしました。あとはですね、デイジーがデイジーに野崎さんはなってて、発音に忠実な感じがするんですけど、今の人はね、逆にデイジーっていうカタカナを見慣れちゃってるから、デイジーってなるとそっちが気になっちゃうのかなとか思ったりするんですが、そのデイジーの喋り方とかも、なんかもうちょっと野崎さんの役の方がぶっきらぼうな感じで、村上春樹役だともうちょっとお上品なふわふわした感じになっていて、それ喋り方、あんたみたいな喋り方じゃなくなったりとかして、これも好みがまた分かれるかなとか、ちょっと造形が分かれるなって思っていて、そうですね。あともう一個私が全体で見てて気になったのは、その野崎さんの役ではギャッツビーと、ニックは結構敬語のまま会話し続けているんだけれども、村上春樹さんの役では二人は結構タメ口みたいな感じで、ちょっとフランクに話していて、それがまた印象が変わるというか、他人行儀なままでこう終わってってるんだなって、ちょっと絶妙な距離感と、いや、なんか外国だから敬語とかない、あ、外国って英語ではあまりね、そこまで敬語ってあれにはありますけど、そこまでならないので、いや、そうじゃない、なんか吹き替え映画的な感じの見え方になってるとも言えるし、二人の距離が若干近いとも言えるし、で、描かれ方の違いがあるかなと思いました。ニックはですね、なんかね、最終的に、まあ、ちょっとネタバレしていきますね。はい、ここからは気をつけてください。はい、じゃあネタバレちょっとしていきたいと思うんですけど、ニックはそのギャツビーが、結果的にね、最後、まあ、悲劇的な終わりを迎えるんですけど、その手前でこう、デイジーとね、ギャッツビーが、事故を起こしてしまって、ってところで、その後のところで、ギャッツビーに会いに行って、その、いろいろ過去の話聞いて、君みたいなやつはいないよ、みたいな。あいつら、霞みたいなやつらだ、って言って、ギャッツビー褒めるんだけど、なんか僕は彼を肯定的に見たことはなかったみたいなことを言っていて、 ギャッツビーの唯一の親友みたいな感じで書いたやん、お前。って思う人もいると思うんですけど、なんか私的にはニックまとも感があって、いや、そりゃそうだよなって思って。その5年前に別れた女をこんな引きず、まあ、すげえけど、ちょっと怖いっすですよね。なんか、っていうのはなんかまともな感覚なのかなとか思ったりとか。作中でニックって30歳になるんで、なんか私と実は同世代なんですよね。映画版とかだと、だからロバート・レッドフォードとかも結構渋いから、めっちゃ年上みたいな感じに映ってるんですけど、みんな30とかそこら辺くらいの人、年齢なんですよね。なんか、それで彼はこういうイニシエーション的な瞬間に出会って、2年後に振り返って描いた作品が、これって設定なんだなっていう風に、なんか私的には今回、この年になって読み直して思ったし、だからこの中西部からわざわざ出てきて、こう東部まで来て、こう、戦争とかもあったけど、まあ、みんなに出遅れて東部まで来て、なのに彼が、ここで心打ち砕かれて、2年後にはもう地元に戻ってるっていう、なんかこう、そことかもなんか、今は違う気持ちで見てしまうところがありますよね。で、この作品自体は結構、その今、フェミニズム批評的に、フィッツジェラルドの作品って見直されてるところが、結構あって、彼女の奥さんがゼルダという人なんですけど、まあ、かなりゼルダの日記とかを盗用してたっていう話とかも出てきていたりだとか、まあ、結構先週ちらっと紹介した文学を予言するとかでもそういうこの話が、触れられたりしてるんですけど、なんかそう考えるとね、こう、まあ、フィッツジェラルドを単純に来賛していいのかっていうところもありますよね。結局ね、ゼルダっていう人はまあ、かなり不倫とかもして、なんかいろいろはちゃめちゃな、ね、ことをたくさんして、まあ2人はもう時代の寵児みたいな感じだったんですよ。ジャズエイジのでもうパーティー三昧みたいなで、お金もなんかなくなったりとか、だからフィッツジェラルドは結構短編小説書いた理由はもう収入が欲しかったからっていうのもあるんですけど、っていうのもあって、ゼルダは悪妻みたいなところが、まあ、ヘミングウェイも総称していてそう思われてるけれども、でも彼女は彼女で何か欲しかったんじゃないかなっていうね、見直しみたいなところも出てきています。あ、そう、多分そういうゼルダの、そう、彼女も結構デイジーに近くて、まあお嬢様なところがあって、そこをフィッツジェラルドがめちゃくちゃアタックして、結ばれたところなんですけど、その、ゼルダにしても、デイジーにしても、まあどうしても時代背景的には、その男性の経済力に頼らないとね、そういうふうには生きていけない。100年前ってまだそういう時代だったかなと思うので、彼女は、デイジーの方はですね、作品の方のヒロイン、デイジーの方は、最後その事故を彼女が起こしてギャッツビーがかばってくれるんですけど、どうもギャッツビーに対してお礼を言ったりとか、何かお葬式に、ギャッツビーね、結局ね、殺されてしまって、その後のお葬式に行った気配もなくて、あれはなんてことだっていうのをニックはすごい、語り手のニックはショックを受けるんですけど、でもそうせざるを得ない時代だったろうなとも思ってしまって、で多分きっと子育てもしたことなくて、自分で稼ぐ能力も彼女はないからそうなってしまうんだろうなっていうふうにもなんか読めるというか、で、一番冒頭にちらっと宝塚版はここで微妙な改変がされているんですよってところなんですけど、宝塚版でそのお葬式の場にデイジーが花束を持ってやってくるっていうシーンがあるんですよね。でやっぱ宝塚的にはそう、去る女ではなく、やっぱ二人はやっぱり心で結ばれてたんだっていう描写にしなくちゃいけないっていう、そこが宝塚らしくて素敵だなって思うんですけど、ちょっとあまりにも元の作品自体は現実的かもしれませんね。やっぱりギャッツビーは夢を持っていたけれども、その間もデイジーの人生は続いていて、まあ今なら思うと結構ね、ストーカー地見てますからね、ギャッツビーは。そこら辺のこととかも考えさせられますよね。あーって言ったら結構 そんな喋ることないと思ったら結構喋ってしまいましたね。ちょっと読書会が不安です読書会が不安ですね。他の人に意見が消えるようにしたいなって思うんですけど、あ、このギャツビーのことでちょっとまだ読めてないんですけど、ていうかね、私絶対昔買ったんですけど、なんか手放しちゃったかもしれない本があって、ギャツビーがグレートなわけ、映画と小説の完全ガイド、一冊で完全攻略ってことで、ディカプリオ主演版が出た時に出た一冊が、解説本みたいなのありまして、これちょっと読んでから挑もうかなって思っています。で、一応今原作の本はペンギンブックスのモダンクラシックスのやつにをちょっと買って読んでるんですけど、これね、なんかイントロダクションって言ってめっちゃ解説がね最初載ってるんですけど、その解説がトニー・タナーさんっていう方ですね。ケンブリッジの教授。めっちゃ長くてめっちゃ長くてですね、これを読んだら挑めるんじゃないかってちょっと思ったりしてるんですけど、はい、頑張りたいと思います。でも個人的にはギャツビー読んでよかったですけどね。なんかやっぱ美しい小説だなーっていうか、こんな描写が濃厚なことってあるんだなーみたいな思って、私あんまり村上春樹さんをそこまで読んでないんですよね。結構エッセイとか短編とか読んでるんですけど、とギャツビーなんですけど、私はギャツビー村上春樹さんの役は最初に出会った役だから何もあるかもしれないですけど、なんか映画とかの世界観ともこう近くて、なんか素敵だなって思いますし、小説で読むとやっぱニックの視点でどう見えていたかっていうところが見えてくると思います。ちなみになんかね、ニックも実はね、あの女の人と出会って、いろいろ、ベイカーっていう女の人と出会ってね、いろいろあって、ここの関係も怪しいんじゃないかって、いろいろニックは二人はなんかやっぱ肉体的な関係を持ってたんじゃないかとか、そういうふうに唱えてる研究とかもあってらしいんですけど、あ、そう、実は英語教育っていうね、あの雑誌があるんですね。英語教員向けの雑誌が大衆館さんから出てるんですけど、それの関東特集が今ちょうどギャツビーにもなっていて、もしなんか深読みしたい人はそちらとかも読まれると、なんか訳とかの工夫とかもなんか原文とかを見ながらなんかちょっとやったりしてるんで、そっちの方が面白いかなと思ったりしています。これちょっと前は宝塚で見るシェイクスピアって特集やってて、なんかすごい私よりな特集が多いんですけれども、という感じで、なぜ今日長めにやっているかはですね、ちょっと来週はお盆休みを取ろうかなと勝手に思っておりますので、じゃあマイクをね、東京とか旅先とかに持っていけないっていうところで、ちょっとお休みしようと思っておりますので、ちょっと時間が空いてしまいますが、ぜひ、お便りフォームなどいただけたら嬉しいです。細々と続けていきたいと思っておりますので、リアクションなどいただけたらと思っておりますので、よろしくお願いいたします。はい。ということで、今回以上になります。今回紹介したのは、グレート・ギャツビー。でした。次回もお楽しみに。